平谷祐希の夢は育つ。こんばんは。君の夢を育てるナビゲーター檜山初音です。今何しながら聞いてくれてますか？今から30分、どうぞ初音とお付き合いください。番組のタイトルの夢は育つ、大切なのは育てること。夢を発見したなら夢を叶えようとするより、まずは育てることをしてみませんか？実はこれってみんなが幸せになる究極の魔法なんだよ。夢を叶えるだけが幸せではなくて、夢を持って生きることこそ本当の幸せなんです。夢を誰かに話すと言われる言葉のせいで、君の脳は化石化してませんか？やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいって言葉、って一瞬思うけど、やって後悔するのって絶対に嫌だよね。やって成功する方法を見つけたいよね。一度やると決めたことは最後までやり通す。そんなに偉いかな？途中で自分を見つめ直して他を探すのも、それもすごく勇気のいることだと思う。一度きりの人生、誰にも迷惑かけないなら、もっともっと素直に幸せを求めて生きたらダメかな。いいと思うよ。実は夢を100倍楽しむためには、育てる夢の種を見つけられるかにかかってます。ここで初音から君に質問です。自分の幸せを真剣に描いた時間、どれくらいありますか？どうかな？自分が主人公でみんなに応援されるのも幸せの形、誰かも応援して生きていくのも幸せの形。人生に勝ち組負け組なんてないよ。人生のルーレットを他人に回されて左右されてはダメ。世の中の物差しで物語を考えるのではなく、自分のこの心で感じてみて。自由ってなんだ、わがままとは違うよ。自由を学ぶ教育、不自由を学ぶ教育。好きってなんだ、ワクワクドキドキ。胸に手を当ててみて。心が温かくなるものだよ。理想の最終回ばかり追いかけて、プレッシャーを感じた人生を送らないで。君だけのドラマを一話一話大切に生きていく。人生の価値って、自分の心がどれだけ感動を奏でたかだと思いませんか？本当に苦しい時に思い出す大切なことや、胸に響く言葉、辛い時に思い出す映像。小さな失敗はたくさんしていい。大きな失敗をするくらい、そういう場所まで行けた。そんな自分をたくさん褒めてあげて。よく頑張ったね。人にはできること、できないことがあります。だから、応援してくれる人との運命の巡り合いがあるんだと私は思います。一度しかない人生、どんな仲間や応援者とどんな冒険ができるんだろう。不幸の中に幸せがあって、幸せの中に不幸がある。その冒険こそが世界で一つだけの君の夢なんだよ。そういう君の思いを一緒に笑顔で育てる番組、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は、音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
君だけの歌が歌うんだ。平谷祐希が夢を
こんばんは。改めまして MC の檜山初音です。
こんばんは。パーソナリティのひらにぃです。
はい、早速今日も始めていきたいと思います。ラジオネームチュチュチュチュチュースケさんから。
始めていきたいと思います。
今ちょっと
はがき早いですね。はがき行くのはがきコーナーたくさん来てますか？
たくさん来てるんですよ。
あ、じゃあ急がなきゃ
ありがたいことにたくさんいただいています。今日のおはがき紹介します、はい、ラジオネームチュチュチュチュチュースケさんからおはがきです。
これめっちゃファンですね。
いや、もうめっちゃ聞いてくれてますありがとうございますはい、ひらにぃ初音さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもひらにぃの楽しいトークと、
ありがとうございます、
初音さんの綺麗な声に癒されています。ありがとうございます。コロナ禍で学校行事もなく部活もしてなくて夢がありません。バイトはしているのですが、人生これで大丈夫なのでしょうか。とても不安です。ということです。
辛いですね。
辛いですね。
学校行事がないって。
いや、もう考えられないです。本当に。
考えられませんよね。
考えられないですよ。だってもうそれが楽しいんですもん。
それが楽しかったですか。
それが楽しかったです。やっぱり体育祭、文化祭、遠足、修学旅行。
学校行事がないってことは中間テストもなしですか。
いや、そこはたくさんあるんですよね、きっと。
中間期末。うん、
だから授業とかも、あれじゃないですか、オンラインとかで自宅でやって、テストだけ学校でやるとか。うわ、
中間期末、
うん、
学校行事これだけ
じゃないですかね。
やばいですね。
やばいですよ、本当に。
スポーツテストとかないんですか。
スポーツテストは文化祭とかはないんじゃないですか。でも体力測定みたいなのは多分あるんですよ。あの、
なるほど、ね、
体育の授業として。
困りましたね。
そうですね。
でもバイトしてるってことは元気ですね。
元気なんですけど、
高校時代バイトって偉いですね。
偉いです、本当にすごいと思います。
したことないから分かんないですね。高校生でバイトって本当偉いですよね。
偉いと思います。
大人ですね。
大人ですね。やっぱなんか他にこう何もできてないんだけどバイトをしようっていう考えがまず素晴らしいです。
学校帰ってきてからバイト行くってすごくないですか
偉いです、本当に。
うん、
はい、でもまあこのチュチュチュチュチュースケさんはこれでいいのかなという不安がやっぱり今あるみたいですね。
やばいですね。
どう思いますか。
どうしたらいいですか。
ああ、そうですね。でも頑張ってることがやっていることがあるので、不安はもちろんあると思うんですけど、大丈夫です。
大丈夫です
か大丈夫です。
もう社長が言うから、ね、間違いないですね
大丈夫です。
さすがファーストアンド社長。
まあ高校生の方だと思うんですけど、何もしてなくても高校生なら大丈夫ですし、正直だし、今でも他にやること、うんうん、できることがない、何もないけどバイトしようってやっているチュチュチュチュチュースケさんはもう大丈夫です、
うん、
やっぱ不安な気持ちってどうしてもつきまとってしまうと思うんですけど、もう本当に今の世の中特にどうなっていくかがわからないから、
うん、
一歩一歩頑張っていく、いけば大丈夫だと私は思ってます。
大丈夫ですかね。
大丈夫だと思います。
でもこう運動会が6年間なかったらちょっと、
いやでもそれはすごく寂しいですし、
赤組頑張ってください白組頑張ってくださいを聞けないってことですね。
聞けないですね。で、
あれなんだ、あれ棒読みなんですか。赤組頑張って白組頑張ってってこう赤組の皆さん頑張ってくださいってことで、放送委員の、
ね、私その放送のなんか特別な放送の仕方っていうんですかね、うん、それに憧れて放送委員になりたくて。
放送委員だったんですか。
放送委員になったことあります。
すごいじゃないですか。
すごいなんか倍率高くてどうやってなったか忘れちゃったんですけど、お昼の放送とかでそれをやりたくて放送委員になったことありますね。
あ、そう、アナウンサーみたいな読み方だったんですか。
もう全然覚えてないんですけど
一回病院行ってこないと覚えでもなんかこう、まあそういうのも経験ないっていうね。
そうですね。ひらにぃはどうでですか。
どうでです、どうでです、手が多くです。
どうでしたかって聞くこと
ですよ。いや、この人、そのやっぱりこう今何もできないじゃないですか。でもこの、ね、唯一できることがこう学ぶこと、
うん、
こう知識を高めることがこう人間に与えられた特権だと思うんですよ。本を読んだりね、
はい、
なんていうのかな、こう人は一生勉強する生き物だと僕は思ってるんですよ。それは勉強をこう蓄積する、知識を高めると、このなんか時間ってすごい後から生きてくから、今はそういう時っていうか、それって人間だけなんですよ。どうですか、見たことありますか。 こうなんかこう犬小屋で本読んでる犬、
いやいやいや見たことないです。
映画館に映画館に行ったらこう入りたそうな猫とかいないでしょ。
いないですね。
こう伝えに猫はいないんですよ、
はいはいはい、
やっぱ人間だからそういうものをね見たり聞いたりしようとする、それって英知だと思うんですよ。だからこの機会に本とかね、なんかそういうもので知識を蓄えておくべきかな。
すごい、でもそれはいいですね。確かに
しょうがないですね。多分それで落ち着いてから、
うんうんうん、
アクティブなこととか、はい、まあ、思い出また新しくその分なんかできるように、はい、いいかなと思います、
はい、うん、ありがとうございます。
頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいです。
俊介さん
俊介さん、うん、はい、夢を育つこの番組では、質問や相談などおはがきお待ちしておりますので、皆様ぜひどしどしお送りください。ヒロニー、なんか今って4月で新学期が始まりましたけども、どうですか？
なんか自分が学校行ってるみたいな言い方じゃないですか。
え、
自分が学校行ってるみたいな。まあまあまあ、まあね、
新学期だよみたいな。
いやいや、このラジオでラジオなんかスタラジオか、なんですか、オープンカーラジオ夢の種で全国を今回って、はい、今そこに平井由紀のハイアカデミーってロゴが載ってるんですよ。だからそのロゴを見てね、ラジオ聞いてくださった方に、はい、こうね、平井由紀のハイアカデミーっていうのね、
はい、ハイアカデミーとは
をね、ぜひね、はい、こう聞いてくださる方もいるかなと思って、うんうん、まあ、やってるわけですよ、芸能界にね、うんうん、まあそういうので、なんか最近こう自分でこう歌詞とか書いたりとかして、
はい、
今ニューシネマパラダイスの Love Damn、はい、ってこう愛のテーマを今訳してね、はい、歌おうと思って書いてるんですけど、やっぱこうもう一回こう見るわけです映画、
はい、
あのエンディング、
いやあのエンディングはね、本当に
もうネタバレになっちゃうけれども、
はい、
こうね、だってあの少年がね、まあだからまあ言われたわけですよ、おじいちゃんに、うん、あの映写機のね、
うん、
まあこのこれこれちょっと何ダメだとかってね、なんか言ったりこれこうなんていうの、この持ってこうとしてない、
うんうんうん、
なんかこのくれるって言ったじゃんって、でもこれは家に持って帰ったら火事になるからダメだっつって、つって、
ね、
お前たぶん取っておいてやるって言って取っておいてくれたのに、ラブシーンが流れちゃいけない島のね、
うん、
それで最終その最後のエンディングでそのね、今まで撮ってたキスシーンとかエッチなシーンが流れるわけですよ、
うんうんうん、
してあのね、男の役者の人がね、あ、なんで、あ、俺のじゃんって見てるわけじゃないんすよ、
うんうんうん、
なんかこのエッチなシーンが流れて、あ、俺のじゃん、撮っといてくれた、こうなったんだって言って見てるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
流れる、いや、その時に何を考えてんの、その男の人はっていうことをね、今ね、考えてほしいの、
うん、
はい、アカデミーに関係してきてる人は、
はい、
だから今なんか目の前のことしか考えられない人が多いんすよ、
うんうんうん、
でもあのなんてエッチなシーンが流れる、うん、キスめっちゃキスしてるイエーイとかじゃないですよ、
うーん、
この役者の心は、ね、あの目は、
はい、
なんかもうあれ見ながら泣いてるんですよ。何を思ってるの、
うーん、
何を考えてる、
う
ん、なんかそういうことが分かるようなね、
うん、
なんか人間教育っていうか、なんかそういう心のそういうことがなんていうのかな、熱くこう語り合える仲間もいてほしいし、
そうですね、
なんか考えあってほしいし、はい、してまたその時に出した答えが10年後また違うし、
うん、
なんだろう、なんかそういうことをね学びとするような場所ですよね、平井由紀のハイアカデミーは。
本当にそうですね、私もハイアカデミー入って、うん、で映画とかもともとあんまり見なかったんですけども、やっぱり勉強を始めて、そのニューシネマパラダイスを見て、その最後にシーンが流れた時、うんの、なんて言うんですかね、もう単純じゃない思い、
子供ながらに思いを見て
思った、なんか私も思ったし、まあまあまあ、その主人公がそのシーンを見てる主人公の感情とかなんか表情とかからはもうどうもうなんかこう読み取りきれないというか、どう、あ、なんだろうこの感情はみたいな、あれをなんかこう自分で見て体験したっていうのが正しいんですかね、感じたのはすごい大きかったと思いますし、やっぱりそういうのをちょっとなんか、ね、ここでみんな勉強してほしいですよね。
ここが熱くなってくるっていうような思いをね、
うんうんうんうん、
いっぱいしてほしいですよ。
いっぱいしてほしいです。
今なんかアカデミー賞取った、
はい、
あの愛の歌、コーダ愛の歌っていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい、
それなんかもう全員こう老和者の家族に生まれて娘だけ喋れるんですよ、
はいはいはい、
聞こえるから、はい、でその子が あのネタバレになっちゃうからこれはもう言っちゃダメ、なんかあれなんですけど、うん、でも歌ってもだ家族聞こえないわけですよ。
うんうんうん、
でもね、いろいろあって、だってお父さんが僕俺のために歌ってくれって言って、うん、もうねこう首とかね全部触って歌を感じ取るんですよ。もうそのねシーン見て、歌って聞くものじゃないなと、
うん、
なんかなんだろう、もうね言葉にできない、だから全身で声を出してほしいし、全身で歌って全身で伝えてほしい、そういう訓練をみんなにはしてもらいたいんだと、
はい、
まあ、そういうところが今ひろゆきの IU アカデミー
という
ところです、ね、
はい、素晴らしい、はい、
素晴らしいってそこなんか締めようとしましたね。
いや素晴らしい、はい、そこの出身だからやっぱり余計思います。では CM に行きたいと思います。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井祐希の IU アカデミー。もっと聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ、
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ、大切なものは自分で。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
檜山初音のチュチュチュチュチュチュースデイ、はい、このコーナーでは MC 檜山初音の最近の注目の話題について語っていきたいと思います。
チュースケさん、コーナー始まりましたよ。
聞いてくれてますか？か、ね、そのこのタイトルコールをね、皆さんすごい聞いてくださってるのかもしれないんですけども、はい、今回私が気になったというか注目の話題ですね、成人年齢が18歳に引き下げとなりました。で これに対して、ソフトバンクニュースの方で、ま、こう菊池弁護士がこう答えてくださってたまとめがあったんですけど、それがすごいなんていうんですかね、考えることがいろいろあって、でなんかこのコロナ禍の中で変わったコロナ禍の中で決まったことじゃないですか。20歳から18歳に引き下げ。で、そこにあんまりピックアップされなかったことなのに、こんなに重要なことが変わっていて、なんか、それを、私はここの、ソフトバンクニュースを見て、ちょっともう一回ちゃんと考えなきゃなって思ったことがあったんですよ。はい、で成人年齢って、もう20歳になったら大人みたいな、もう全部の線引きだったじゃないですか。で、うん、18歳に何が変わったのかなって私思ったんですよ。なんかどこまでが変わっているのかと、でその
よくよく、
はい、
リスナーの皆さんもどうお考えですかね。
どうですかね、
やっぱりね、どうですかね。
なんか呆然と、ああ下がったんだなって思ってる方がきっと多いと思うんですけど、飲酒とか喫煙とか、あとはまあギャンブルとかっていうものは、まあ、基本的には変わってないんですよ。これはもう20歳。ただ成人っていうものが18歳になって何ができるかっていうと、やっぱ諸々の契約行為とかあとはそうですね、今まで成人にならないと取れなかった国家資格が取れるとか、あとは結婚が男女ともに18歳から可能になるということで、まあ、変わっていることがあります。で、ここで菊池弁護士がまとめてくださってるお話なんですけど、
18歳になるとあれですか、あれ今まで女性は16歳だった、
16歳でした、
だから18歳に
上がった
んですね。
そうです、男女ともに18になった、
平等、
そうです、そうです。で、ですね、 やっぱトラブルっていうのが起こりやすくなることがあって、それが何かっていうと、やっぱり契約関係っていうものが多いみたいなんですね。こうデート商法とかとか、まあなんかいろんな商法があると思うんですけど、きっと18歳って高校を卒業したばかりで大学に入ったばかりとか、まだまだこうちょっと大人に今までだとなりきれてないみたいな時期の時に、っていう時期の時に、なんかこう、あの、まだこう考えとかが大人になりきれてない状態で大人というふうに判断されるんですよ。なので、本当にいろんな契約、今まで親御さんの許可がないとできなかったこととかが一人でできるようになってしまうっていうことは、それだけそこに責任が生じるっていうことなんですね。なのでそういう契約トラブルに関して、売買契約だったりサービス契約だったりっていうのには本当に気をつけてくださいねって、まあこの私が見たニュースまとめもそうですし、結構いろんなところで言われてるので、今呆然と何が変わったんだろうって思ってる皆さんに、意外と大事なことなんだなとか、気をつけなきゃいけない、親御さんもお子さんにそうやって教えなきゃいけないとか、これから18歳になる高校生の人も自分で勉強しなきゃいけないことがまた改めてあるのかなって私は思うので、それをちょっとなんか皆さんもう一回、このコロナばっかりに気を取られていないで見なきゃいけないところがあるなっていうふうに今回すごく思いましたですね。なので18歳、成人年齢18歳になったんだよイエーイだけじゃないっていうことを、やっぱりこうもうちょっと大事にみんなで考えていきたいですね。
18歳になったんだイエーイって言ってるんですか？
なんかそのあったんですよ、そういうのも。なんかそう、早く大人になるみたいな、もう親から独立して私僕は一人で生きていける状態になるのが早いみたいなっていうのが、やっぱりなんかこう一部ではその話題としてはあったんですけど、それがいいこと、まあいいことだとは思うんですけど、その分自分の責任だったりとか、大変なことも多いから気をつけてね、気をつけなきゃいけないよっていうことですね。はい、今回この話題に関してはコロナの中で決まったっていうのが私はちょっと気になってしまったんですけども、
別にコロナで決まったわけじゃなくて、でもあんま始まると橋本徹みたいになっちゃうんでなんですけど、なんかあれですよね、なんかもうちょっとあれですね、難しいですね、なんかそういう話、多分不安になってると思うんですよね。うん、18歳の当事者とかはして、早く大人になるってことは早く大人を知ることなんですよ。
そうですね、
そうなってくると、その、まあ、どんだけ若い人たちが頑張っても変わらない大人の世界っていうのがを知ってね、独自で頑張っちゃったりとかしてる人たちが、うん、やっぱ苦しむのが早いかなって僕は思うんですけどね。
なんかその大人、なんて言葉が正しいかちょっと分かんないですけど、大人の勉強をするなんか予備の時間みたいなのがもしかしたらなくなっちゃうのかなっていうふうに思ってるんですけど、どうですか？そんなこともないですかね？
ヒラニンに聞いてますが、ヒラニン話すと延々とも話したのでぜひ初音さんの口からリストの皆さんに、このコーナーはヒラニンが話すとね、このは結構やっぱり自分の教え子に関わることなんで、相当調べてるんで、多分他の回でも言ってるんですけど、結構
そうですよね、
あれなんで、ぜひ初音さんの視点でリサルさんに、あんまりなんかもう自粛臭くなっちゃうんですよね、こういう話するとなんか真面目になりすぎて、でもリアルな年齢近い方の方がなんていうの、現実味があるっていうか、
そうですよね。私私はちょっといろんなことに気づき始めるのが遅かったんですよ。一人暮らし始めたりとか、あといろんな契約をしたりとかしなきゃいけなくなった時に、そういうことに気づくのが遅かったので、ただその 18歳から2年間余裕があったんですよ。で、その余裕があった中で勉強ができたので、こう、あ、これじゃいけないんだって修正する期間があったんですけど、もしかしたらこれからはそういう時間がなくなってきてしまうのかなって思うですね。だからそれが心配なので、本当に皆さん、あの、なるようになるだけではないことももちろんあると思うので、こ、18歳で成人っていうことの自分の責任とかもやっぱりあることを、まあ、ちょっと意識していくといいなと思いますし、まあ、これからお子さんが成人になるお母様お父様たちも、なんかそういうことを気になってくるようになるんじゃないかなとも思うので、まあ、なんかその、みんな気をつけていきましょうねって思います。はい、ありがとうございます。
そうやって僕らはゼロになる。
という間にエンディングの時間になりました。今期のエンディングソングは平沢美也プロデュース2021年5月デビューの
有沢美也です。
失礼しました。
有沢美也ちゃんです。
もう本当に申し訳ないです。有沢美也プロデュース2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティア、ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いが込められたそうです。トランプのスーツになぞられた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも大注目のアイドル、こちらの楽曲はカルティアで雨降って透明です。
CD 発売するみたいですよ。
いや
もう発売してるかも。いつ調べなきゃですね、ちゃんとね。
そうですね、
まだ決まってないと思うんですけども、発売、この放送の頃にはもう原作新曲
すごいですね。やっぱり今 CD 作るって本当にかっこいいと思います。もう頑張ってほしいですね。私たちも頑張っていきたいと思います。番組では応援メッセージや最初にいただきました質問や相談を受け付けます。おはがきなどを心よりお待ちしております。番組専用のホームページや事務所の住所、東京都中央区銀座 1-22-11 銀座大竹ビジネス2階平沢、ごめんなさい、平谷祐希の夢は育つ宛てまでお送りください。採用された方には番組特製缶バッジと私たちからの直筆メッセージを送らせていただきます。
これひらひらが飛んでます。ひらひらひらひらが映るっていうね、
はい、
まあ、そういう日もあります。
大変失礼しました。本当にお名前を間違えるのは本当に、はい。それでは、私が代表を務める株式会社ファーストサウンドからお知らせです。こちらのホームページ調べていただきますと様々なコンテンツが出てきます。ファーストサウンドの方では、ビジネス本や声についての絵本などを販売し、出版しております。ネットショップベースの方もしくは Amazon の Kindle から、ご購入いただけますので、こちらぜひ検索をお願いいたします。それから、ボイストレーニング大学プラチナボイストレーニングボイスメンタルクリニックと様々なコンテンツございます。それぞれ声についてボイストレーニングについてお悩みの方はぜひこちらご覧くださいませ。ノートでは、平井祐希の俳優アカデミーボイトレの新しい形を日々研究した、ブログを紹介して、あ、ブログをお送りしております。そして、また私がプロデュースしています欲しいも年始に販売になりますが、1年中予約受け付けております。ベースネットショップの方もしくは私の方へ DM 送っていただければこちらご予約となりますのでお願いいたします。あ、ヒラニーのあのライブがございます。
検索してください。
それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。今夜のお相手は夢君の夢を育てるナビゲーター檜山初音と
何でした。
ありがとうございました。バイバイ。テネルセコンフィアンサー。